西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は俳句の魅力、正史と正補と題して、ゲストティーチャーに西宮俳句協会会長の直山和夫先生をお迎えしてお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今日は3週目でございますが、今日はとことん阿波の正補というところで、はい、阿波の正補について深く教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、阿波の正補は明治32年奈良県の高取町の生まれです。
はい、
幼い時から難聴、まあ、耳が悪かったようですね。中学時代から俳句を始め、原田貧人、原石亭、野村白月らの影響を受けています。大正12年頃からホトトギスでも頭角を現してきまして、翌年には課題句の選者となります。周王氏、素十、正史とともに 4S と呼ばれて、大正末期から昭和初期にかけてのホトトギスの黄金期を担いました。
はい、
そして、昭和4年葛城を創刊して主催となります。この年にホトトギスの導入になっております。
はい、
昭和20年空襲のために大阪の本宅を焼失して西宮へ転居してこられます。昭和44年読売俳壇大阪本社の選者、昭和48年には、九州甲子園ほかで第7回の打骨賞、合わせてですね、西宮市民文化賞も受賞されています。
そうだったんですか。
はい、昭和50年勲4等瑞宝賞を受賞、平成4年心不全により逝去されております。祝賀教会で葬儀ミサが行われていますね。正補の俳句ですけれども、おおらかな大和の自然に育まれた正補俳句、うん、そのまま常に大きな時空を包含し、読者をゆったりとした世界に導いてくれます。戦後はカトリックに入信し、作風の幅を広げていますね。平成4年93歳で亡くなっています。
俳人は結構皆さん長生きでらっしゃるようですね。
そうなんですね。
はい、
俳句の功徳ですね。
正史さんもね、長生きでらっしゃいましたし、はい、正補さんは93歳ですか。
はい、
正補さんなんですが、西宮市との関わりというのもとても深い方でらっしゃるんですよね。
そうですね。
はい、
西宮市との関わりもいろいろありまして、
はい、
まず市政ニュースをご紹介しましょう。
はい、
これは昭和61年1月10日号、
うん、
まあ、記念すべき新年号ですね。
はい、
この一面に向こう下半今昔と題してですね、正補が一文を寄せています。
はい、
それでは増井さん、朗読をお願いします。
はい、ではその一部をちょっとご紹介させていただこうと思います。西宮の土に昭和の初めに住んだ、場所は高等園であった。広い田の向こうに松の緑が一列に長く続いていた。朝日も松から昇った、満月もそうであった。そこには丹波の笹山から流れてきた向こう川があったのである。その向こう川のデルタに甲子園の分譲地があった。野球場もできた。はじめは球場があまり広すぎてボールが飛んでも見えないと非難されたそうだ。そのあたりの土地を買って家を建てたのが現在の我が住宅である。夏は一面に宵待ち草が咲いた。 雑草として夕暮れを彩ってくれた。今はどこにも見つからなくなった。戦後の甲子園は一変する様相になって、鳴尾のいちご畑は市街地となる。まあ、この後いろいろと続いていくんですが、その最後に朝散歩しぐるるほどの嬉しさにという一句が書かれています。
はい、はい、ありがとうございました、はい。今のでだいたい半分ぐらい、ね、ご紹介いただきましたけれども、はい、向こう側とか甲子園鳴尾の懐かしい様子がこう生き生きと描かれていますね。
やっぱり鳴尾はいちご畑が広がっていて、 それがどんどん住宅地になっていくっていうね、うん、はい、その移り変わりも瀬尾さんはご覧になっていたわけですよね。
鳴尾のいちごって結構有名ですよね、
はい、ね、今またちょっとブランディングでもう一度みたいな動きもあるようですけれども、うん、はい、私もあの鳴尾で生まれたんですけど、すごいいちごの美味しいところっていうイメージはすごくありますから。
そうですね、うん、僕も鳴尾で生まれたんですけどもね。
一緒ですね、あら、そうだったんですか、
はい、私も幼稚園入る前ぐらいの時に母親がこう畑でいちごを買ってくれて食べたというのが思い出ですね、うん、
すごい贅沢ですよね、今考えるとね。
そうですね、
はい、さて市民文化賞も受賞なさってるんですね、瀬尾さん。
はい、そうなんです。西宮市で、まあ、最も由緒ある賞、市民文化賞ですね。これを、昭和48年に受賞されています、
はい、
当時の推薦の内容をご紹介しますと、廃止葛城の主催として、全国に多くの読者を有し、俳句の指導普及に貢献された西宮市においても、昭和28年8月、鳴尾公民館におけるいちご区会を創設し、俳句の指導と普及に勢力を傾けた。
やっぱりいちごが出てくるんですね。
いちご区会ですね。
いちご区会、はい、
そして昭和29年から31年にかけて、西宮市成人学校俳句科講師として社会教育発展に貢献などとなっています、はい、まあ、これは今でいう宮水学園のことでしょうかね。
なるほどね、うん、はい、
そして賞状本文ですけれども、あなたは俳句において叙情と写生の調和に独自の分野を開くとともに、後進の指導にひたむきな情熱を傾けられ、市民文化の向上に大きく貢献されました。文化の日にあたり西宮市民文化賞を贈り、その功績を称えます。昭和48年11月3日西宮市長辰馬辰夫。はい、ちょっと懐かしいお名前ですね。
そうですね市民文化賞、
はい、
本当にやっぱり西宮の市民のためにいろいろとね尽くしてくださったっていうことなんですね。
そうですね、
うん、
はい、そしてもう一点ですね、昭和42年発行のグラフ西宮、こちらの方では見開き 2ページにわたって西宮祭事記を掲載されておりまして、はい、このことについては番組の最後に触れたいと思います。
はい、さあそれでは阿波の聖保についてもうちょっと詳しくお話しいただけますか。
はい、聖保は10冊の句集を出しております、中でも第五句集の甲子園という句集は、昭和48年俳壇の最高の賞といわれる打骨賞を受賞しています。その後書きをご紹介します。
はい、
今度の句集の名をいろいろ思案の挙句甲子園と決めた。私の住所が甲子園だから、ここにもう四半世紀余り住んできた。付近にどんどん家が混んできて、昔の面影は大層薄れてきたが、ただ我が葛城庵の庭だけ、草木の茂りが深くなった、うん、その草木というのは庭師に植えてもらったものではなく、あちこちへ行って採集した苗やら、友人知己が私にくれたものやらである。もうそれらが年を取って成長しているのだから、歳月流るるごとしという考えをただただ覚える次第である。
はあ、ご自宅を葛城庵と称してらしたわけですか。
そうですね、
なんか雅な感じがしていいですね。
いいです ね,
ね
もうさすが俳人ならではという感じですね。
ですね、 さあそれでは句集甲子園の句、あのいろいろとあるんですよね。ちょっとその一部をご紹介させていただきたいんですが、はい、なんかちょっとクスッと笑ってしまうものとかもありますね。
そうですね、
はい、
聖穂の持ち味ですね。はい、
寒波急、日本は細くなりしまま。寒波急、日本は細くなりしまま。
はい、季語は寒波、冬の季語ですね、はい。まずね、日本列島の地図を思い出してください。
はい、
寒さに身を細くしてこう震えてるように見えませんか？
なるほどね。
まあ、とても若々しい感性だと思いますね。
さあ続いてはこんな句です。山また山、山桜また山桜。山また山、山桜また山桜。
はい、季語は山桜、春の季語ですね、はい。まあ、見渡す限り山また山の、まあ、熊野の景色ですね。
わかりますね、本当にね。
まあ、そこに山桜が咲き乱れて、何とも言えないこう雄大な景色を生み出した一句だと思いますね。
はい、はい、春眠の指を挟みぬ虚子廃は。春眠の指を挟みぬ虚子廃は。
はい、季語は春眠、春の季語です。はい、ホトトギスの俳人にとりましては、虚子廃はという本はですね、バイブルみたいなものなんですよね。その大事なバイブルを読みながらも春の眠気には耐えられないと。
寝ちゃったんですね。
はい、そしてさらに面白いのは、しおり代わりに指を挟み込むと。聖穂ならではのユーモアを感じますね。
はい、はい、春月に宇治の鳳凰羽ばたけり。春月に宇治の鳳凰羽ばたけり。
はい、季語は春月、春の季語ですね。月だけですと秋の季語になってくるんですけれども、
はい、
まあ、月もね、四季折々の顔を見せてくれます。で、まあ、春月は春ですし、おぼろ月というのも春の月ですね。で、まあ、夏の月とか冬の月とか、それぞれ、季語になります。
はい、
春の華やかさ、宇治の平等院、こう言われますとですね、平等院の方が本当に羽ばたいているような気がしてきますね。
なんか本当に躍動感を感じますよね。
はい、
へ、顔出して窓より差しず溝さらえ。顔出して窓より差しず溝さらえ。
はい、季語は溝さらえ、夏の季語ですね。
はい、
まあ、溝のお掃除をすることですけれどもね、まあ、この句にはあるあるとね、あっちこっちから声が上がりそうなんですけどもね。はい、まあ、自分は部屋の中にいて口だけ出す人。
はい、
まあ、この頃はあんまり見かけませんけど、池や川の掃除とかね、村人総出で行っていた、
うんうんうん、
あるいは掃除当番みたいなのもね、昔あったように思いますね。
なるほどね、君も鉄道手よという言いたくなるような、そんな思いがこの句で込められてるわけですね。
そうですね。
はい、鳳凰千葉、ハンドバッグに収まらず。鳳凰千葉、ハンドバッグに収まらず。
はい、季語は鳳凰千葉、冬の季語になります。
はい、
鳳凰味噌っていう料理もありますよね。
美味しいですね、あれ ね、うん、
大きな葉っぱ、
はい
はい、まあ、それが特徴なのが魔法の木なんですけれどもね。
うん、
立派な鳳凰千葉を拾って手にしました。
はい、
ですがハンドバッグには入らない。
ビジネスバッグになら入るかもしれませんが。
そうですね。
はあ、まあ、でもハンドバッグっていうのがとても新鮮ですよね。
ねえ、
はい、
まあ、本当に面白い俳句を作る方だなとしみじみ思いますね。はあ、
ねえ、次も面白いです。これパチンコへ損をしに行き年忘れ。パチンコへ損をしに行き年忘れ。
はい、
はい、
季語は年忘れ、まあ、年末のね、はい、冬の季語ですけれどもね、思わず笑ってしまいますね。
ね、
年末のこの忙しい時にわざわざ損をしに行くという、まあ、奇特な人がいるようですね。
もう掃除の邪魔だったりおせち作りの邪魔だからどっか行っといてって言って、はい、パチンコなんでしょうか。
そうですね。
芋虫の ケンタンブリアフン王子、芋虫のケンタンブリアフン王子、
はい、季語は芋虫で秋の季語です。
はい、
フン王子ね、いくら汚くても俳句で読めないものはありません
なるほど。
でこのケンタンブリアですよね、ケンタンブリアというふうに称賛されますと、はい、芋虫もきっと喜んでいますよね
いろんな模様を食べたんですかね、この芋虫ちゃんは、
はい、
というふうに、まあ、この句集甲子園の中には本当にユニークで楽しい句がいっぱいあるんですね。
はい、
はい、じゃあそれ以外の、句集
句ですね、
ご紹介できますでしょうか。
はい、それでは、かつらぎの山懐にねじゃかかな、かつらぎの山懐にねじゃかかな、季語はねじゃか、春の季語になります。こちらはね、聖保の代表句ですね。後に、まあ、聖保が主催する俳句雑誌かつらぎという名前はこの句から生まれていますね。この句の意味なんですけれども、葛城の山中に一つの寺があった、涅槃絵の頃なのでねじゃかの図がかけられてあるよという、まあ、単純な意味なんですけれども、この句については実は俳人の石田波郷という方の批評がありまして、大和の国葛城山、その懐の一寺院、その奥の涅槃像、次第に経を集約してきている、わずかにのとにの二つの助詞を用いただけで名詞を連ねた簡略な助法ですが、千万の語に勝っておおらかな幽玄のねじゃかを描き出しているというふうに最大限の賛辞を送っています。涅槃絵というのはお釈迦様がシャラス僧侶の下に入滅した日にちなむ法要です。旧暦の2月15日なんですけれども、今では新暦の2月15日に取り行われるところが多いようですね。まあ、各寺院では涅槃図を掲げてですね、お釈迦様を偲ぶという日ですね。
お釈迦様の、ま、ご命日ということになるわけですね。
はい、
それではお誕生日というのはいつなんですかね。
お釈迦様のお誕生日は4月の8日4月8日はお釈迦様の誕生を祝う行事として花祭りというのが、まあ、季語にもなっています。花見堂の釈尊に甘茶をかけるということを、まあ、しますけれども、これは釈迦誕生の折に龍が天から飛来して香油を注いだという故事に基づいているようですね。
はい、
でちなみにこの4月8日という日は高浜虚子の命日でもあります。
そうなんですか。
はい、
さあ今日は、とことん阿波の聖保ということで、まあ、いろんな句をご紹介しているんですが、じゃあ次の句、これも素敵な句でございます。さみだれの雨だればかり浮き見堂、さみだれの雨だればかり浮き見堂、
はい、季語はさみだれ、夏の季語です。江戸時代の俳人の去来にですね、湖の水まさりけりさつき雨という句が、まあ、ありまして、まあ、この句から連想されたのかもしれません。浮き見堂はですね、琵琶湖の湖畔片田にあります。でさみだれのこう阿弥だれが続く様子ですね、その浮き見堂を一心に見て読まれた句だと思うんですけれども、さみだれの雨だればかり浮き見堂とこう言われますとね、目の前に雨が降ってるようなこうリズム感がこう響いてきますね。
はい、ね、はい、本当に目に浮かびますよね。水揺れて鳳凰堂へ蛇の首、水揺れて鳳凰堂へ蛇の首、
はい、季語は蛇、夏の季語です。こちらは、宇治の平等院で読まれた一句ですね。鳳凰堂に向かって蛇が泳いでいるという景色を詠んだ句なんですね。まあ普通は蛇泳ぐとこう言ってしまうんですけれどもね、そこを蛇の首というふうに捉えたことが、まあ、褒められている句です。でさらにですね、鳳凰堂の鳳凰、まあ上に載ってますけどもね、その鳳凰と蛇が絡み合うイメージですね。 そこも見逃すことができない句です。
さあ続いてはこんな句です。かかしよあちみこちみやいもあらし。かかしよあちみこちみやいもあらし。
はい、季語はかかしで秋の季語です。まあ、秋は田んぼのねあちらこちらにかかしが立っているんですけれども、はい、この嵐の時にですねかかしがこう風に振られてこうグラグラとこうするんですね。まあ、その様子をあっちを見たりこっちを見たりしているこのかかしの様子を捉えたのがこの一句なんですけれども、かかしに大きなかかし王というふうにつけたことで、より実感のあふれた句になったと思いますね。
飛連雀一斉に立って漏れもなし。飛連雀一斉に立って漏れもなし。
はい、季語は飛連雀、秋の季語。飛連雀は鳥の名前なんですけれどもね、
はい、
スズメよりちょっと大きくて鳩よりちょっと小さいというぐらいの感じですかね。まあ、頭にトサカみたいなのがちょっと目立つ鳥で、聖保がですね、まあ、道すがら藪の陰にこの飛連雀の一群を発見したと、うん、で近づいていくと乱れ幕一斉に飛び立ったという、この一羽の遅れもなく見事にみんな飛んでいったというその飛びっぷりを表現した句ですね。
隙間風十二神将皆怒る。隙間風十二神将皆怒る。
はい、季語は隙間風で冬の季語です。新薬師寺の十二神将が多分まあモデルなんですけれども、その十二神将に寒くてこう厳しい隙間風が吹きつけていると、
はい、
十二神将たちはそれぞれ怒りを発散しているかのようだと。まあ、もともとね十二神将みんな怒ってるんですけどもね、まあ、こう言われると隙間風が寒いじゃないかと言って怒ってるみたいな感じがしますね。
なるほどね。虫の日に読み高ぶりぬ耳しい一。虫の日に読み高ぶりぬ耳しい一。
はい、季語は虫、秋の季語です。
はい、
この句は実は聖保の自画像なんですね。
はい、
あの中学を卒業する前にもう耳が不自由になった聖保、進学にね支障が出るということで善と暗淡として人が嫌いで読書の鬼となったそうなんですね。
そうなんですか。
まあ、この情景としては、うん、虫がこう鳴いてる窓辺の火の下で書物を読んでいると。で次第に心が高ぶってきた一人の耳の遠い少年がいるという句で、読み高ぶりぬですね、ここの表現には障害を持ったことに悩みそれを忘れるために読書の鬼となった聖保の強い気持ちが込められているようです。
水鳥や頭に止まる水の玉。水鳥や頭に止まる水の玉。
はい、季語は水鳥、冬の季語です。これはですね西宮の紅葉園の料亭鶴屋で読まれた一句です。
はい、
塾次回によりますと、小春日和で飼われている水鳥に心を惹かれて草くに勤めた。水鳥の頭の上に乗っかかる水滴がしばらく滑り落ちずに光っていた。不思議な小さい発見から詩を得たのである、というのがご本人の弁です。
平泉の七十二坊天の川。平泉の七十二坊天の川。
はい、季語は天の川で秋の季語になりますね。こちらも軸次回をご紹介します。六甲山の懐に今は廃れて観音堂しか残っていない十輪寺がある。織田信長に焼き払われるまでは相当有力に振る舞っていた。そのうちいくつかの坊が、有馬に移って温泉宿を経営している。中野坊、池の坊などという旅館がそうである。現在坊の後は竹やぶや雑木山に変わっている。私の心に延々たる陛下の炎、陛の火ですね、を想像させるものがあった。 見ないものを見るわけであるが、それは詩人という立場において致し方ないことである、はあ、
想像力の世界ということですかね。
そうですね、それこそが詩人であると。はい、
手帳みな十七時詩やさえずれり、手帳みな十七時詩やさえずれり、
はい、季語はさえずりで春の季語です。これは聖保の最晩年の句です。93歳の人とは思えないほど伸びやかに楽しそうに読まれています。野鳥が明るく楽しげにさえずっている木立の下で、次々と口調に俳句を書き留めていったということなんでしょう。長生きは得でっせというのが聖保の口癖だったそうですね。
はい、ということで聖保の句いくつかご紹介しました。さあ、それではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
阿波の聖保が昭和48年に打骨賞を受賞した句集のタイトルは何でしょう。
はい、これが今日の問題です。これで3つの、問題が出揃いました。お答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、グラフ西宮の話が先ほど出ましたが、はい、
はい、そうですね、聖保が書いた記事を、少しご紹介しますね。1月、西宮の新年は西宮神社の東海ビスで華やかにスタートする。19日の薬神さん、25日の松原神社初天神も有名というふうにされています。
はい、
そして聖保の一句が添えられておりまして、薬神の火のおろうそくさえにけり、薬神の火のおろうそくさえにけりという句が添えられています。
はい、
こちらはさゆ、冬の冷え込んだ空気が表す言葉ですけれども、これが季語です。
はい、
で、2月は高等梅林、3月は甲子園の選抜、4月は桜を取り上げておられまして、以下ですね、12月までそれぞれの季節を表現する場所の紹介と俳句を載せておられます。
はい、
次回ですね、
はい、
第4週は名古山和夫の西宮派祭時期をご紹介したいと思いますので、
はい、
ご期待ください。
そして西宮の銀行案内ということで、いろいろとね、この句を読むのにふさわしいというか、いい場所もご紹介いただけるんですよね。
そうですね、
はい、10月俳句の魅力聖詩と聖保と題してお届けしております、西宮徹底解剖。今日はとことん阿波の聖保というところでお届けをしました。いかがでございましたでしょうか。ゲストティーチャーは西宮俳句協会会長の直山和夫先生でした。では先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。